はい、東京ミルク放送局です。この番組は、映画、漫画、アニメ、サウナなどですね、楽しいことを紹介していく番組です。MC は、ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。そして、今日のお相手は
長山森平だよ。
はい、ということで、今日はね、雑談会と
雑談会、
という形で先日お便りを募集しました。
ああ、しましたね。はい、
まだ届いてません。
まあまあまあ、まだ準備期間、あ、もう次回にはもうどっさりです
よ。何をやってるんだと、猛者たちは。
はい、
何温めてるんだと。
今
こっちは住所晒してるんだぞと。
面白いネタを今考えようとしてるわけですよ。
こっちは住所晒してるっていうリスクまで、は
い、今新しい超人考えてる
そうですね。なんでちょっとね、はい、来るとは思いますんで、
どしどし、
ぜひどしどし気軽にお申し込みください。はい、つれずれ草のコーナーです、はい、そのコーナー以外のお問い合わせは、メールで全然構いませんので、まず、@tfagtms.jp までよろしくお願いいたします。ということで、
あとであれじゃない、ちゃんまつの携帯の電話番号も言っとこうか、ここで。
ちょっと待って、俺ギリアウトな気がするね。勢い、もうちょいだな。
まあ
まあね。うん。ね。まあ、名刺にも書いちゃってますけどね。自分の名刺にも。書いちゃってますから、言っちゃいいんですけど。
はい、あとね、
メールもだって、これ G メールとかじゃないですからね。自分の仕事用のメールにただ送ってこいだけですから。
あとね、口座の暗証番号とか。
ああ、口座番号は言えますよ。口座番号、何々支店までは言えるんで、そこから先はみんなはどうしたいか分かるよね。何をすればいいか分かるよねっていう。自動クラファン。自動クラファン。
そうですよね。はい、
そうなんですよ。だから、6月ぐらいに、これだからサーバーを年間契約してるから、金を払わなあかん。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、コロナ前にやったイベントの貯金があるんで、
なるほど。
切り崩してやってます。
なるほど。
いいですか、これ切り崩してやってるんですよ。
それはね、もう細腕繁盛期ですよ。
このコロナ禍になって1円も稼いで、もともと1円も稼いでないですけど、はい、そもそも、
はい、
どういうことですかこれ、はい、マイナスの方がでかいって、そんなことやってる人いないでしょ。
もう小劇場じゃねえか。小劇場だ、そんなの。
そうなんです、うん、この前、
はい、
ちょっといいですか、
はい、
ちょっとお便り来ないんで、
はい、
ちょっとこのお話を今日しようかなと思って、
はい、信用しましょう、はい、はい、
知り合いと新宿の某お店に飲みに行ったんです。これちょっとさすがにお店の名前やめます、
はい、
で、まあ、楽しく飲んで帰ってきて、
はい
はい、でそしたら、はい、もう帰りの電車の中で AirPods Pro がないんですよ、
うん、あ、自分の、
はい、
あ、はいはいはい、
あの外部ノイズキャンセリング、はいはい、外部の音と全てを遮断できると噂の、はいはい、ないんですよ、
はい、
で最後に聞いたのはそのお店に着く前までなんですね、
はいはいはい、
でなんかね、結構雑にカバンを置いたから、はい、ポロって落ちちゃったな、
ポロリ
ポロリしちゃったなっていう、まあそれは悪いな、全部こっちだから、
まあそうですわ、それはしゃあ、
うん、でもさすがにもうその日も遅いから、うん、電話をしない、次の日昼ぐらいに電話しようかなと思ったんですね、はいはい、そしたらなんか昼やってないんですよ、ランチとか。
ああなるほど。
だから夜しかやってなくて、はいはいはいはい、ああなるほどなと思って、で夕方5時まで待って、うん、まああってもなくても、うん、まあ一応ねあるかもしれないから、はい、10% ぐらいの確率にかけて電話したんです、うん、
はい、
じゃあすみません、昨日何時ぐらいから何時ぐらいまであの席に座っていたあのアフロなんですけれども、はい、AirPods Pro を落ちてませんでした、はい、って聞いたら、はいはいはい、あーって言った女の店員が出て、
はいはい、
女の店員 A が出て、
はい、
あーはいはいはいはい、長いっすねって言って、私全部ちゃんと掃除したんで、はい、みたいな、ちょっとぶっきらぼうがとか気になったんですけど、
はいはいはい、
でもまあもうないっちゃないじゃないですか、
うんうんうん、
それ別に裏を取るつもりは全くないんで、
はいは
い
はい、
まあ、あ、分かりました、すいませんって言って、うん、諦めて、うん、電話を切って、うん、新しいの買うかと思いながらちょっとサイトとか見てたんです、
はいはい、
そしたら、うん、会社の同僚がですよ、
はい、
なんか AirPods Pro って、はい、iPhone を探すで探せるっぽい
です
よ、探せ
ますね、そうですね、GPS ついてますよね、
え、マジで、
はい、
って言って、自分一回も使ったことないんですけど、
はいはい、
そのアプリをピッピッてやってみたんです、
はいはい、
そしたら、うん、昨日飲んだ店からピコーンピコーンピコーンって言うんですよ、
はいはいはいはい、
でも今電話してるってないっていうわけですよ、うんうん、A は店員、うん、女店員 A は、うんうん、矛盾してるじゃない
ですか。そうですね。
だどちらかが嘘をついてる。
はい、これコナン君の出番ですよ、
うん、そうなんです、
はい、
でどうしようと思ったんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけ歩いていけるんで、うん、帰りがけに、うん、でもそんなに遅くなっちゃってお店混んでる時に行くと、うん、なんかその店員さんにも迷惑かかるかなと思って、はいはいはい、もう6時前に、うん、電話してもう30分以内ぐらいに、はい、もうちょっと小走りで、
はい、
こう見ながら、
はい、
でもしかしたらその店の周辺とかの可能性もあるじゃ
ないですか、はいはい、同じような敷地内で、
はいはいはいはい、そういう可能性もあるからこうやって持ってったら、うん、やっぱりその店なんですよ、
はい、
で確実に座った席あたりからピコーンピコーンって言うんですよ、
うんう
んうん、おいマジかよと思って、うんうん、でちょっとこう覗いて、うん、したら店員がはいとかってくるんですよ、うん、だ多分の電話取った女店員が来て、
はい、
すいません、あのちょっと先ほど電話したんですけれども、
はい、
あの AirPods Pro 落としたものなんですけども、あのちょっとこれ見たらなんか iPhone 探すを見たら、あのちょっとこのお店にありそうなんで、はい、僕らが座ってた席あたりに、はい、ちょっと今お客さんもいないみたいなんで、はい、本当申し訳ないんですけれども、はい、ちょっとだけ探させてもらってもいいですか、
はいはいはい、
っていうことに対して、はい、すっげー下から言ったんですよ、
は
い、こっちが悪いですからね、営業時間中ですから、
はいはいはい、
すっげえ下から言ったことに対して、はい、ああ、まあ私はちゃんと掃除しましたけどね、
はいはい、
勝手にどうぞって言って、
勝手にどうぞまで言ったの、ほうほうほう、
はあとか思って、 iPhone を探すでピコンピコン言っとるんじゃからと、
はいはいはい、
と思ったんですけど、はい、まあまあまあまあ落としたこっちが悪いですから、
まあまあまあまあ、
はい、でちょっと席の、あ、すいませんすいませんって席の方行って、
はいはいはい、
ちょっと探したんですね、
はいはい、
だちょっとやっぱ見当たんないんですよ、
はいはいはい、
あちょっとないみたいですねみたいな感じ で、その女でもちょっと探してくれたりとかして、
はいはい
はい、私は掃除したんだよ、一点張りなんですよ、
うん、
ちゃんと、
はい、
でその時に、ね、忘れ物があったら絶対分かるはずだからっていうということを向こうは主張したり、別にそこを疑ってるわけではない、
はいはいはい、
そしたらなんか女店員 B が来たんです、
はいはい、
どうしましたみたいな感じ で、事情を説明したら、はい、あその iPhone を探すって最後に使ったところが光るんですよ、
ほうほ
うほう、あーってなんかね納得しかけたんですね、うん、最後に使ったところ、
うん、
だからねないっすねと言うんですよ、
うん、
最後に使ったのは自分がここのお店まで AirPods Pro を使ってケースに入れてこの席に置いた、
うん、
でどっかに落とした、
はいはい、
でもし仮に誰かに拾われてて、うん、まあこれ仮に長山さんに拾われてたとしたら、うん、
はいはいはい、
長山さんの家でピコンピコン言うわけです、
はいはいはい、
でもここでピコンピコン言ってるってことは、うん、最後に使ったらここじゃねえかよと思って、
そうですね、
いやいや最後に使ったらここだったらここで光るんじゃないのっていうのを俺もちょっと食い気味で言ったら、うん、いやでもうちら掃除しましたしみたいなことを言ってる、うん、こっちがなんか文句を言ってるみたいな、
はいはいはいは
い、いやでもそういうことではなくてもうちょっとだけ探させてもらってもいいですかみたいな感じで言ってたら、今度なんかね NHK とブックアスの立花さんみたいな店長が来て、
はいはいはいはい、
雰囲気ね、
うん、
雰囲気、
うん、
どうしましたって言って、
うん
でどうしましたって言って、
はいはいはい、
事情を説明したんです、したらもう女店員 AB が、ああ超うぜこいつ何このアフロみたいな感じで死んでくれみたいな感じで見てて、で一応店長する人、あマジっすか、あごめんなさいごめんなさい、あでこれ光ってるもう分かんないですけど、じゃここなんじゃないですかって言った、
はいはいはい、
もう机全部いきなり動かし出して、はいはい、すげえブルドーザーのように、はいはい、あ全然お客さんいないから全然大丈夫ですよって言って、 1,2 分もしない間に、
はい、
床の裏から出てきたんですよ、
床の裏、
床の裏っていうか、うん、本当にちょっと分かんないと思います、
ああ、はいはいはい、
で本当なんかもう影に隠れてるようなところ、うん、
はいはいはい、
カーテンの下みたいなところから出てきて、ここはもう申し訳ないけれども掃除云々の世界じゃないから、
ああなるほどね、はいはいはい、
多分ポロって落ちたのを誰かがちょっと蹴ったみたいな感じなんですよ、
はいはい、もしくはもうコロコロ
それでカーテンの下の方に行っちゃったみたいな感じで、
はい
はいはい、ああ俺があったって言った瞬間に、うん、女定員 AB がさあ、うん、
ほう
ほうほう、おーよかったっすーみたいな、よかったー、はいね、これだって高いですよね、よかったですねみたいな、
うん、
よかったらまた来てください、はい、あよろしくお願いしますって言って、はい、心よく送り出してくれたんだけど、こんな定員 AB は
すーん、なるほど、
だから論点が違うんですよあなたたちが掃除をしたこと
かは関係ない、
掃除をしてない、ちゃんと探してないんじゃないかってことをこっちがイチャモンをつけてるつもりは全くない だからすごいな、iPhone を探すっていう。
なるほど。
と、あの、立花隆みたいな店長。
はい。
まあ、すごい。
ありがたいですね。
ありがたいです。
多分その、あの、あれですよ、もう店員2人からむちゃくちゃ悪口言われてる。
100% ね。何にも悪いことしてない。
あの、そう、ほんとうぜえ。
ほんとうぜえ。
落としてんじゃねえよ。
いや、そうなんだよ。
なんだよ。
そうなのよ。
そうそう。
そう、だからあなたたちが掃除をしてないことを詰めてるわけではないの。
どうする?あの、ツイッターとかでさ、アフロ、あの、iPod ってあの検索したら、超クソでアフロ来たって出てくるかもしれない。
うわぁ、きついわ。でもマジあの女店員 AB、こっちも顔覚えたからな。行くぞ。
よし。
行くぞ。行って俺は店長にしか頼まないからな。
で、その女の子が来たら、チェンジで。
あ、でもね、俺言いかれないですね。あ、掃除はちゃんとやってくれる人ですよね、みたいな。
掃除屋さんですよね。
すげえ完全に喧嘩っていう。いや、そんなことないです。もう楽しく行かせていただきます。
落とした方が悪い。
はい、そうです。
ですよ。
それはもう全く僕の通りです。
はい。
はい、
なので、僕にも iPod Pro を買ってください。
じゃあ、口座を言ってもらって。
お、振り込んでもらってね、
うん、
はい、
銀行口座と暗証番号をセットで言ってもらうと、はいはい、多分出し入れ自由になるから、はい、多分増えますよ。
そうですね、
はい、
カード番号も言っちゃおうかな。
そうですね、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、はいはい、
お願いします。
ということで、すみません、雑談会で、はい、特に話すこともないんですけど、
は
い、ね、ちょっと映画見に行ってきまして。
もういいじゃん。あ、それは映画界で言わなくていいんじゃないですか。
まあ、大丈夫、大丈夫、そんな、そんなね、
はい、
これ
ベイビーブローカー、
ね、これ映画さんのベイビーブローカー
話題ですよ。
そうですよ。ソン・ガンホ出て
る。みんな大好きソン・ガンホ。
はい。
はい。どうでした?
あのね、ずんだれみたいな映画でした。
柔らかい。
あの、麺茹ですぎ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ずんだれのずんだれみたいな、ぬるぬるの映画でした。
言葉の意味はわからないけど、褒める気がないのはわかった。
難しいんですよ。つまんなくはないんですよ。
あ、僕これ見に行くつもりでした。
けどずんだれなんですよ。それはね、見た人は分かると思う。
ずんだれでも僕この間教わってやわい麺好きになったよ。
そうだ、好きな人もいるんです
から。なるほど、
はい、どっちかというと麺肩こってりでいきたいじゃないですか、やっぱり。是枝ソン・ガンホだったら、はいはいはい、麺ずんだれ、麺ずんだれあっさりっていうのはすごく難しい映画でしたね。
確かにね。でも、まあ、結局これ映画的には韓国映画になるんですか、日本映画なの。
多分韓国映画なんじゃないですか。
韓国映画で監督が是枝監督ってことになるのかな、はい、なるほどね。そうか、
だから韓国映画だから、まあなんか結構ハードなものを期待しちゃったんですけど、うんうんうん、ハードそうに見えてものすごくソフトですね。
まあでも是枝監督そんな、まあハードなというか、そういう描写しないですよね。
ああ、ハードな描写は基本あんまりしないですけど、うん、なんだろう、やっぱ万引き家族とか、
うん、
やっぱあいつらぶっ壊れたじゃないですか、全員、
はいはいはい、
万引きで生計立ててたら、うん、みんなで花火見てニコニコしてるみたいな、うんはいはいはい、その辺のなんかギャップみたいなのはないんですよね。
なるほどね。
ただ全員ちょっとかわいそうなやつみたいな、
うん、
感じだった。悪くはないです。
なるほど。
あの、ただ女の子と見に行ったら、
はい
はい、うん、面白かったね、
なるほど、
そうだね、うん、で、どうする、魚田美くんみたいな感じ。
はいはいはいはい。ソン・ガンホはどうでした。
ガンホもね、あんま見せ場ないんですよね、
うん、なるほどね。
タクシードライバーの時のようなあのキレキレ感がないんですよね、はいはいはいはい、
なるほど。
つまんなくはないです。星3。
なるほど。まあでも星3言ってりゃいいんじゃないですか。
まあまあ言ってりゃいいんですよ。
僕あのソン・ガンホ、あのいい役者さんだし好きなんですけど、高校の時のめちゃくちゃ怖かった体育教師にそっくりなんですよ。
そうですね。
だからそれを思い出しちゃって怖くなっちゃうの、
うんうんうんうん、
剣道部の監督であのすごい強かったんですよ。
ソン・ガンホ剣道むっちゃ強そうですもんね。
でしょ。でその先生あの剣道強くて、ですぐ二言目にはあのチャゲアスのアスカに勝ったって話をするの。同世代らしくって、であの
剣道で、
うん、剣道で、であのアスカさんはあの北海道に住んでたことが、高校の時北海道だったんです
よ。あ、なるほどなるほど。
で剣道をやってらっしゃって、
はい、
って買っただって。
それそんな自慢のことじゃなくない？
と思うんだけど、あとあの結婚式で電報来たらしいの、
アスカさんから。
アスカさん、
あ、それっちの方がいいですよね。
ただすぐその話するから分かったよって思っちゃうわけ。最初はおおって思うんだけど、
今その話できないだろうな、その先生ね。
そうだよね、今ちょっといろいろセンシティブ、
部が悪いですから。
そうだよね、ちょっと一昔前だったらかなりの名刺代わりだったけど、おお
だったけど、ということは一緒にみたいな感じになっちゃう。
お茶持って歩いてるの
みたいな。ああ、そういうそういう、
はい、
っていう映画
でした。まあ、それはいいや、はい、なるほど、
そんな映画でした。
なるほどね、
はい、っていうところと、
あ、そうなんですね、
はい、はい、
これだかとね、
はい、あとね、乗ってたこの車がね、うん、その韓国だけど、うん、まあ日本でも80年代走ってたような感じの車でね、うんうん、高橋くんの釣り好きの親父がね、同じ車乗ってたなと思ってそればっかり覚えて。
それは本当に同じ車？
多分同じ車ですね。
でも韓国の車じゃないのこれ？
いや違うと、いや分かんない、それをパクってんのかどうか分かんないけど、ね、でもこれはあ、このフォルム、は
い、懐かしい、
このフォルム、高橋くんちの親父がすげえ竿とか後ろに積んで、
はいはいはい、
行くかみたいな感じで、別にそんな行きたくねえのに無理やり
なるほど、
出た雑魚を妙に思い出しました。
なるほどね、
はい、で続いてもう一本見ていきまして、はい、あのこちらですね、
はい、葛飾区亀有公園前。
いやだからそんなラサール石井主演のこち亀を今更見てもどうやら面白いらしいんだけどね、はいはい、確かになんかある程度のところは担保できそうだけど、
千田光雄さん主演のやつもあったよね、すごい昔確か
それも絶対そこそこ面白いんだけどでも、はい、今回見に行ったのはこちらです、はいはい、恋は光。
あんまよく知らねえな。
知らないですか。
ポスター見たことあるかもしれない。
遅れてるな。
遅れてる。
これ、恋愛映画です。
まあでしょうね。
恋は光って書いてある、
はいはい。
で、このね、
はい、あ、こう押されておきましょうか。僕にしか見えない。
あ、そうだ、ね。この主人公の男の子は、は
い
は
い、負けんちゃった。ごめんなさい。
負けんちゃったね、
はいはい。
主人公の男の子が、ど真面目なんですよ。
まあ、メガネこうやってるから、いかに言動かこ
の人、そうそう、ど真面目で本当にもう規律正しいみたいな感じのちょっと変わってるやつなんですけど、そいつに、スタンド能力がついてる最初から。
マジでスタープラチナとか。
そうです。でそれが何なのかっていうと、恋している人を見ると周りがキラキラ光るんですよそれだけなんですけど、
この男の子が恋してる女の子を見るとキラキラしてる。
キラキラしてる。
はいはいはい。
で大学生なんです、
うん、
で
よくやってんじゃない、大丈夫
あれアスカの知り合いの人かも
しれない今日アスカラインの、は
い、で大学生はやっぱりね、うん、大学生はやっぱりね、うん、みんなやっぱ恋したい年頃なん
です
ね。
まあまあまあ、
20歳前後ぐらいは。
そうですね。
で周りがもうずっと同級生がすごいキラキラキラキラしてて、超うぜえみたいな感じになってる。
なるほど、
はい、そういうもうスタンド能力を生まれながらにして持ってるらしく。
脳障害じゃない、大丈夫たまにストレスでチカチカすごい苦してるよね
まあ多分それちょっと近いのかなと。で、
はい、
そのちょっと変わってるやつなんですけど、はい、小学校の頃からの幼馴染で、はい、西野七瀬さん、
出た出た、かわいい、
そうそう、が幼馴染でずっと、でそれは西野七瀬からは、はい、恋のキラキラは出てないんです、
はいはい、
で向こうも異性として思ってないと、
はい、
でこっちもぶっちゃけ思ってないから、
はい、
っていうところでそのキラキラに悩んでいる話とかを聞いたりするわけですよ、
はいはいはい、
でそんな時にこの主人公の彼が初めて気になる異性を見つけちゃったんですよ。このね、平なんとかちゃんっていうこのショートカットの女の子、
平の清盛、
はい、はい、平の清盛じゃねえよ平家じゃねえよ、
はい、
文学少女みたい
な、
がまあみたいな、
はいはいはい、
でその子を見つけちゃった、その子を見つけちゃって、その子から当然恋の光は出てないんですけど、その子となんとか仲良くなりたいから、
はい、
西野七瀬、
うん、
猿の惑星がいろいろ相談に乗って、うん、この
猿の惑星って
何？あ、ごめんなさいごめんなさいあれ、あんますごく突っ込まない、
あ、ごめん
なさい、僕の中で西野七瀬は猿の惑星に変換ができちゃう
んです、ね、はい、あ、そうなんですね、なるほど、はい、
はい、そう勝手にそうなっちゃうんだけど、
なるほどね、はい、
それだけです、
はい、
だからこれ以上のことは何も言わない
です、はい
はい、でこの、ショートカットの子にアプローチをかけていって、はいはい、どうやったらこのショートカットの子がこのど真面目なやつに惚れさせるかっていうのを映画で描いてるわけです。
なるほど、見ねえな。
キラキラしてるんですよ。で、はい、当然です、はい、中盤でこのショートカットの子もこの主人公の男の子にまあまんざらでもないみたいな感じでキラキラ見え始める。
これ強さがあるの？
強さがあるの。
ああなるほど、
はいはい、おお、はいはい、ちょっといい感じじゃないみたいな感じになってたら、はいはい、ここでね、すごいのは、うん、同じスタンド能力者がもう一人出てくるんです、うん、
お
俺も見えるって
なんでそんなになまってんの
俺もう今ごめんなさい、なまったんですけど、はい、あのすげえおとなしい絵描きの中学生です。
あ、年下の子。
はい、はい、中学生の女の子です。
あ、女の子、
はい、はいはいはい、え、見えるんですかみたいな感じで話が盛り上がってて、はいはいはい、で、その子でいろんな情報交換とかするんですよ、
はいはいはい、
でその見えてる絵のキラキラを自分の絵に表現してたりするらしいんで、まあ、それだけすごくいいと思うんですけど、そしたら帰りがけに、うん、その同じスタンド能力を持った女子中学生が、うん、まあ、西野七瀬と、うん、この主人公の男の子3人で会ってたんですけど、帰りがけに、
はい、
いやでも西野七瀬さんむっちゃ嫌ってますけどみたいな、
ほう、
え、
はあ、
こんだけ嫌ってんのないっすねなかなかみたいな、じゃあそんな感じでみたいな感じで帰ってくるんですよ、
はい、
どうやら、
はい、
自分が好きな人はキラキラしねえんじゃねえかってことになったんです。
はいはいはいはいはい、
さあこのショートカットの子と西野七瀬どっちに行くとっていうお話です。
どっちでもいいな
ちょっと確かに確かにニコラス・ケイジは出てこない、
うん、
ゾンビも出てこない、うん、アクションシーンもない、はいはい、この純粋な何かを今聞いてドキドキしなかった
別に好きにしたらいいんじゃないのとかちょ
っと、すいません、本当正直に言います、
うん、
スタンド能力1個だけじゃ2時間持たねえんだよこれっていうかさ、
ハモンオーバードライバーやらない
ないのよ、そういうのキラキラしてるだけだから、
メメタ
ないのないのないの
なんだ
ないの、持たないんよ。でもちょっとこれもあんまり言いたくないんだけど、その先のセックスが見えないのよ。別にセックスをするから付き合うわけでは全くないとは思いますけど、は
い
は
い、そういうシーンが見たいわけでもない、
ね、ないですよ。でもむしろムラムラはしたりするわけじゃないですか、そのぐらいの年の子だったら、はいはいはい、そういうところを一切排除してるわけ、
うん、
だから全然現実感がないんですよ、
はい、あの日本のさ、あの恋愛もののさ、やっぱ一番ネックになってるのがさ、あれだよね、あのセックス別物になってるところだよね、
うん、そう
なの、やりたいっていうことをなしにしてるじゃない。
そうなんです。
でもぶっちゃけ別に海外の映画が一番いいってわけじゃないけどさ、海外の映画はやっぱその先にやるっていうのが見えるじゃん。
見えます。だから別にそれをなんかクローズアップしろってわけでもないんですよ、まあ、
そうそうそうそう、別にそのシーンが見たいわけでもないけど、そこは嘘ついちゃいかんよねとは思うわけ。
それがねすごい気になっちゃって、うん、もうね途中で寝ましたね。
そうだよねみんながその欲求がないのが気持ち悪いんだよね。
そうな
ん、男も女も。
そうなんですよ。
別にそれを描く必要はないんだけど、
それに感じさせるみたいなのが、うん、だからですよ、チューでいいんですよ、最後チューして電気が消えるだけでいいんですよ、
別に。いい、全然いいんだけど、
だから あんなね、ターミネーター1みたいなあんな激しいベッドシーンはいらないですよ、ね、
いらないです。あのトップガンもいきなり始まったけど
ああいうのもいらない
です、ね、あ、いらないです。
ねーねーねーねーとか言う、
ああいうのもいらない。ましてや、あの韓国映画みたいな、ちょっとこれもう
大丈夫
AV じゃんみたいなのもいらない
です。いらないです。感じさせるだけでいいんだけど、それがねないんです。でも非常に評価は高いみたいで、ちょっとお口に合わなかったかなっていう。
まあ見ないだろうな僕
評価が高いらしいです、
は
い、
なるほど、
うん、っていう、まあ、ちょっとこういう映画を見てきたよというところと、ま
あ、いろんな映画があっていいんじゃないでしょうか、
はい、あとね、もう一本だけ見に行ってきたんですよ。
何ですか。
消えちゃった。 冷蔵庫マンさんが冷蔵庫マンチャンネルの方で紹介してくれてて、はい、先月来て、はい、あの教えてくれたんですけれども、うん、あの役所広司主演の、
はい、
峠っていう映画、
ああなんか話題になってましたね。
そうなんですよ。で、あ話してて、
あれ日本アカデミー賞取ってませんでした
っけ。アカデミーはさすがにちょっと取ってなかったですけど、
でもノミネートされてた。
ノミネートまでも行ってないです
ね。まだ年度が違うのかな、
かな、
なんか見た気がするな、なんかで失礼しました、勘違いして、
峠最後の侍、
はい、
物語、敵軍5万人にたった690人で挑んだ最後の侍。
何の話、
あの話、明治維新ですよ。
ああなるほど。
明治維新の時に、
はいはい、
あの薩長土佐連合の西軍が東側に攻めてきた時に長岡藩の家老で、新潟の長岡藩の家老で一番偉かった河合継之助さんっていう役を役所広司さんがやられてて、で長岡藩は、うん、どういうことを考えて制作をしたのかっていうことは、うん、
はい、
結構それはね知られてるらしくて、はいはいはい、この、役所広司さん演じる河合継之助は、はい、東軍西軍いずれにも属さない武装中立を目指す、戦うことが当たり前となっていた武士の時代、民の暮らしを守るために戦争を避けようとしたのだ、ね、うん、っていう理念、はい、
なるほど。
でいろいろとこう活動するわけですよ。
なるほど、
ね、で実際に西軍がバーッと攻めてくるわけです、
はい、
でもいきなりまあドーンっていうわけにはいかないから、はいはい、役所広司が紙紙も来て、
はいはいはい、
なんかあれここにこう手紙みたいなのさして、
はいはいはいはい、
こう行くわけですよ、
はいはい、
西軍の偉いさんがいる人たちのところに、
はいはい、
で、ちょっと打ち合わせしたいということを言って、はいはい、で打ち合わせの席ついてくれる西軍の人たちで、はい、西軍のその時のボスが、うん、あの北の国からの純君の吉岡君なんですけど、はいはい、でその役所広司が言うには、うん、もうちょっと時間くんないかって言うんですよ、うんうんうん、なんでって言ったら、はいはい、今藩の中で、うん、あのガチコンで戦っても別にぶっちゃけ、うん、絶対勝てっこねえし、
はいはいはい、
こっちも血流したくないんだわ、
はいはいはい、
っていうことじゃなくて、和平の道を藩の中で今調整してるから、はいはいはい、もうちょっと時間くれれば、はいはい、うちだけじゃなくて青森とか仙台とか秋田の方も含めた上で4つでなんかもう戦いとかじゃなくて、なんか武装中立みたいな感じで独立させられるからちょっと待てないかなっていう話をするんですよ。まあまあ確かにそう、さっきの話とその通りだから、
うんうん、
そしたら純くんがぶち切れるんですよ、
うん、
マイサークと、うん、散々 LINE したよなと、
はいはい、
お前どっちにつくんだっていう LINE 散々してっけど、はいはい、全部既読スルーじゃんと、
うんうんうん、
でしかもこのなんか供託金みたいな、
はいはい、
まあ飲み会だったら会費ですよね、
はいはい、
飲み会の会費5000円、うん、みんな払ってんのに、うん、お前払ってねえから、
なるほど、
それなのに、
はい、
もうちょっと、
はい、
金をもうちょっと時間くれ、
うん、
でまだ金も払わない、
うん、
でそのなんだ LINE 全部、はい、未読無視してることに対してちゃんと謝りもしない、
うん、
いやお前それはそれで時間だけくれっていうのは筋が通んねんじゃねえ、うん、って言うんですよ、
はいはいはい、なるほど、
うん、確かにそうだな
と、はいはいはい、なるほどね、
うん、それは分かりますよね、うん、怒ってるの
は、それはそうですね、
そこをなんとかって言うんですよ、
はいはい、
いやだから言ってるじゃんって
はいはい、
そのやり取りが延々続くんです、
う
ん、
なるほど、
でもういやもう本当無理だから、
うんうん、
帰れって言って追い出されるわけです、
うんうん、
でそしたらそのなんかね基地の前かなんかに、はい、役所広司が夜も遅くまでこうやって立ってて、
ほうほうほう、
交渉に臨もうとしてるわけです、
はいはいはいはい、
でなんか部下が寝てる純君と、うん、いやなんかまだあいついるんですけど、
ま
あ、
みたいな、いますけどなんか
マジでみたいな、いやもういいよ返しちゃって、うん、みたいな、もうただのやべえやつだから、うん、交渉っていうのは、うん、向こうにメリットがないと、
はいはいはい、まあそうですよね、
そうなんですよ、
いきなり、
ね、いきなり向こうからの問いかけに対して全部今まで無視してたのに、うんうん、こっちの都合のいいことだけを並べ立てたら、ね、はい、そりゃ無理ですよ、
ダメですよね、
はい、うん、
そりゃそうですよ、
でもおぞおぞと帰ってきて、はい、でなんか役所広司が同級生と、
はい、
子供の頃からのなんか幼なじみの話をされて、
はい、
もうまずいと、
はい、
これはもう その会費の5000円をしっかり払った上でもう本当に俺の首でも持っていかないと戦争になっちゃうわって、はいはいはいはい、でもう全然俺の首なんか安いもんだからさ、はいはい、みたいな、はい、もうそれで止められんだったらみたいなことを話してるわけで、はいはい、なるほどなと、はいはい、まあまあまあ交渉の仕方は下手だけど、はい、筋の通し方は、まあはいはい、確かにそれやってきたらまあ多分純くんも、はい、まあ全部 OK じゃないけど、はい、まあまあじゃあちょっと待とうかぐらい
のここまでやるなら、うん
はい、なるはずなのに、はい、次のシーンで、はい、相手の基地に行けー突っ込んでました。
誰が？
役所広司たちが
いきなりブチ切れたんだ。ギャブ切れしたの。
ギャブ切れ、もうそんなことは言いましたっけみたいな感じで大砲ドーン、大砲ドーン、西軍の人たちガーン、はいはい、
サイコパスじゃないですか。
今言ったことと逆じゃんと思った、うん、
はい、首を持っていくどころか。
そうなんですよ、やりに行ってるんですよ
首取りに行ってるんじゃないですか。
首取りに行ってるんですよ、
はいはいはい、
それさらしき、それね、最初勝つ、それ奇襲ですから、
多分勝つ、はいはい、まあまあまあまあ、そうですよね。
で、なんかね、当然向こう攻めてくるわけじゃないですか、はいはいはい、ふざけんじゃねえよみたいな感じで攻めてきたら、はいはいはい、なんかそういう武力とかそういうのとはうち関係ないからみたいなことを散々1時間ぐらいにわたって言ったのに、うん、攻めてきてる西軍に向かって、うん、役所広司がガットリング砲をガガガガガガガガガガって撃つんです。
ガトリング砲を持ってんだね。
ガトリング砲を横浜から仕入れてます。
なるほど。
これなら千人力やって。
はいはいはい。はいはい。
むちゃくちゃじゃない。
すごいね。
爆笑しましたね。
まあ、ガトリング砲あったら撃ちたいよね。
だってガトリング砲はこうしたいかって言ったら全員したい。
まあしたいよね。
で、なんか最初、うん、なんかガトリング砲で行けみたいなこと言ったら、はいはいはい、兵士たちもよく分かってないから、はいはい、こうなんかパン。パン、パンとかやってるんですよ、はいはい、違うみたいになって、はい、ガガガガガガガガガガガタマガガガガガガタマ
もうシュワルツェネッガーの立ち位置ですね。
そうです、
ガトリングガン似合うのはシュワルツェネッガーぐらいですか。
プレデターのね、
はい、はい、
あれで、あの感じでした
よ。なるほどね、ええ、役所広司イコールセネッガー、
役所セネッガーでイコールガトリングガン、
はい、
そこが、はい、その映画のピーク地点です。
いい映画じゃないですかこれは興味がありますね。
そこで停止ボタンを絞って構わないですあとは当然のようにズルズル負けて、はいはい、散々こうなるって言われてたのに、はい、長岡の街が焦土とかしてました
自業自得の話
じゃない。そうなんですよ、だから何にもこの人をやってなくて、はい、それもしかしたらガトリングガンを仕入れたのが偉いんじゃないのと、
は
い、
なるほどね。
で一回負けるんだけれども、うん、さらになんか奇襲で、はい、わずか4日で長岡城を取り返したりしてるわけですよ。
なるほど、
なんかそこなの褒められてるの
なるほどね、
そこじゃなくてさ、はいはいはい、なんか戦わずしてみたいなところが今回の映画のテーマだったはずなのに、
戦っちゃってんだね。
ガンガン戦って負けてました
なるほど、
つまんない映画だなな
るほどね、
終わった後もうね、来てるのジジイババアでしたけど、はい、うん、全員微妙な顔してました、ね、やっぱり何かが違うっていう、
おかしいなと思ってたんでしょう、
ね、感動方向に持ってこう、はい、持ってこうとしてるんですよ、はい、こいつ言ってることとやってることが全然おかしい、
支離滅裂なんでしょうね、
支離滅裂なんですよ。
アヘンとかやってたね、
大丈夫、あ、決まってる可能性ありますね、チャゲにもらってね、はいはい、アスカだ、アスカ、うん、これが最近見た映画の話です。
なるほど、はい、
どれもいいの揃ってるでしょ。
ハズレ引きまくっちゃったんだね
ハズレ引きまくってたわけですよ、はいはいはい、っていう、最近の、はい、なんか森平さんの方から雑談ありますか、はい、あのトークテーマみたいな
雑談ですか、
はい、
そうですね、
あ、ちょっと今時間が止まっちゃったんで、放送事故いきなり、
あ、黙っちゃいましたね、空城
城太郎が来
た、黙っちゃいましたよ、
空城城太郎がと思います
、そうですね、あの雑談といえば、
はい、
家から駅に向かうときにですね、
はあはあ、家から
駅に猫がいまして、
はあ、はあ、
あの今まで寒、飼い猫なんですよ、
はい、
自転車屋さんが途中にあって、そこの飼い猫なんですけど、行きと帰りちゃんといるんです。
ああ、いいですね。
行くないですか。
森江さんの行きと帰りを待ってるってこと
ですね。まっちゃんもあの見送りと出迎えをしてくれてるんですよ。
ごいす。
これがね、癒されまして。
はい。
で、実は僕、まあ、ちょいちょい引っ越しネタ言いますけれども、
はい、
西日暮里に住んでる時もそういう猫がいましてです
ね。はいはいはい。
で、そいつはすごい甘えん坊でございまして、はい、こっちが見落としてると、にゃーっつって呼び止めるぐらいの、はい、やつだったんですけど、
あ、なるほど。
実は引っ越す時には そいつとの別れが辛くて、
あ、はい、わかりますよ。
まあでもそんなんだから、まあいろんな人たちからも可愛がられてるんですけど、もう会えなくなっちゃうけど元気でねみたいなのを言って、うん、なんかちょっとなんかいわば同居人と別れるような気分でですね、
うん、
引っ越したらば、
はい、
こっちにはそういうのがまたちょっと新しい女見つけちゃいまして、
うん、あ、いいじゃないですか。
だからそういうこっちはね、ちょっとツンデレなんです。あんまり向こうから来ないんですよ。なんか、なぜたければどうぞみたいなタイプの方なんです。向こうは向こうから寄ってくる
で、写真とか撮ったりしたりして、 そりゃね、SNS のいいねが増えます、はい、
でしょ、
はい、
ですよね。もう、そんな感じです
名前とかないんです
よ。ね、ありましたけど、忘れましたね。
あ、じゃあもうつけましょうよ。
つけましょう。
うちらでつけましょう。
勝手につけましょうか。
はい。
じゃあそれもじゃあおはがきで募集しましょうか。
募集しましょうか。
おはがきテ
ーマ。森江さん の、
はい、
あの囲い猫。
そう、途中にいる猫。
途中にいる猫の名前ですね。
はい、早く送ってくれないとまた寒くなると出てこなくなっちゃうから。
あ、そうですね。あったかいうちに。
はい。はい、あったかいうちに。
それはメールじゃなくてはがきですね。
はがきです。
はい。
それはがきで。
猫ね。
イラストもお待ち。
イラストもお待ちしておりますということ、はいはい、猫ね。うん、実家で、
はい
はい、昔ね、実家が旅館をやってたして、自分が生まれた時はもうやってないんですよ。なんか無駄に広かったんですよ、はいはい、
ほうほうほう。
端っこの方の部屋で猫が死んでたことがあって、
それは飼い猫とかじゃなくて、ね、
野良です。
お
うん、ちょっとショックでしたね。
昔ってさ、
はい、
やっぱ今いろいろな人が見えないところでちゃんとやってくれてるのかさ、
はい、
昔ってよく野良猫とか野良犬死んでませんでした？
いや、死んでないですよ。それ北海道だからです。
かな。でも今そういうの一切見ないじゃないですか。
まあ、基本猫はね、飼い主になんか、
はいはい、まあ、
死ぬ姿を見せないっていう、
まあ、っていうかね、まあ、野良の動物自体はあまり見なくなったっていうのもありますけど、うん、僕ありましたよ、駐車場で猫死んでて、
はい、
それ始末させられましたよ。
うわ、すげえトラウマ級じゃないですか、うん、なんでそれは森江さんが殺しちゃったから。
いや、しかし殺してないよ殺してねえわ。で、あとしかもあれ、うちの親父漁師だったんですよ。家が、実家が北海道の
漁師。
漁師だったんです。
またぎだったんですか。
いや違う、そっちじゃなくて、魚との
も。あ、魚とのもびっくりした。
で、漁師に言うと、やっぱ猫がすごい来るから、めっちゃ始末させられてたって、野良猫。今言うと
俺は思いますけれども、まあね、仕事上ね、しょうがない。
魚持ってっちゃうから、
うん、
取ってきてたと。で、昔はいっぱいいたから、やっぱりそれ知ってて、どんどん来るから、もうそれをとにかく処分させられてたって言ってましたね。
そうですね、野良猫いましたね。
今っていないけど、あれはやっぱそういう人たちを駆除してるのかな。
そういう人、そういうことにならないようにしてるんで、うん、だって今ワンちゃんとか、
まあ、そう、
室内で飼わないともう虐待だって言われちゃうらしい
ですよね。なるほどね、
うん、外になんか繋いでみたいなのはダメなんですよ、
は
い
は
い、
あ、ダメなの。
ダメっていうか、別に法制ダメじゃないんですけど、は
いはい、まあでもそういう
外で繋いでたりすると、そうそう、あそこのうちわみたいな感じになっちゃうらしいんです。
へえ、どっちが犬としてはいいんだろうね。
それは中でしょ。
あ、そうなの。
そう、寒いじゃないですか、冬とか。
でも元々外で生きる動物なんじゃないの。
まあ、そうなんですよ。いや、もうそんなね、野生の何かはもうあいつらないですよ。
いや、でもほら、狭いこう密閉されてる空間に押し込められるのと、
犬小屋だって密閉されてるじゃないですか。
そうか、そうだね。ペットはな、飼いたいけどちょっとやっぱ飼えないな。
なんかいいんじゃないですか。なんか飼って、飼っていい、だから基本飼っちゃダメなんですよね。
まあダメ
ですね。でもやっぱ飼っていいレベルあるじゃないですか、ハムスターとか。
はい、は
い
はい。
だからそういうのをチャレンジすればいいんじゃないですか。
そうですね。
ハムスターはこれ増えますよ、 SNS のいいね。
ハムスターはちょっとなんかもうあれ、おもちゃに近いじゃん。
ああ、ちょっと一回見てみて、そのペット屋さんで、
うん、
ハムスター、
うん、
で今カワウソとかね、流行ってます。でもあれ高いらしいですね。
あ、なるほどね。
ハムスター1000円ぐらいらしいんですけど、カワウソも下手したら何十万です。
あ、
そう。あとあれ、あれいいんじゃないですか。オウム。
オウム鳥。
うん。オウム、オウムはね、100年ぐらい生きるらしいんですよ。
そうなの？
はい。
え、あれ？オウム鳥100年？
100年はごめんなさい、言い過ぎたかもしれないですけど、多分森江さんが寿命で死ぬといい勝負です。多分今から勝った。
そんな長生きなの、オウムって。はい、鳥ってなんか簡単に死んじゃうイメージがあるけ
ど。オウムは超長生きらしいです。
オウムだけ？
オウム系じゃないですか。オウム系。
ああいうやつか。
うん。それはもう伴侶を取ったみたいなものと一緒でしょ。
フクロウも飼ってみたよね。
フクロウだから食うやつ、食う
ものだ
から
ね。そうだね。肉だからね、
はあ。食用のラットとかですから。
そうだよね。
うん、冷凍したラット、うん。うちのね、そうだ、最寄り駅にフクロウ飼ってるやつがいるんですよ。
フクロウって飼っていいの？
飼っていいんですよ、多分。で、時々、うん、なんか駅前にいて、うんうん、いて、なんかこうやって木の枝に止まってて、うん、確実にちょっとモテようとしてるんですよ。
なるほどね。
強えなぁと思って。
それは若い人？おっさん？
30代前半ぐらい。
あ、じゃあママは若いね。
うーわーと思って、はい、でなんかこの前も、はい、なんかちょっといたから、はい、白い袋いたから、はい、おおと思ってちょっと近づいていったら、はい、いきなりこうやってなんか手出されて、はい、今警戒中なんだよって言われて、知らねえよじゃあ連れてくんじゃねえよここ。
そうだね。
ちょっとね、あいつ気になりますね。
なるほどね。
はい。
俺、野生のフクロウ見たことあるよ。
すげえ、北海道。
さすが北海道だなと思ったけど、車運転してて、しかもあれ冬だったんじゃねえかな。
ハトしか見たことないですね。
こうやって車運転してたら、はい、なんかゴミ袋が風で舞って飛んでるなって思って、ふわーって、はい、わーと思って見たら、あれ？と思ったら、なんかすごいでかいんですよ。あれ、フクロウって羽広げると、バカでかいの？あの、そんな、あの、トンビとかああいうレベルじゃないぐらいのデカさで、はい、で頭が丸くて、
はい、
でまあ上から下から見るとちょっと白っぽいのが、はい、なんか本当怪物みたいだった。ビューンと飛んでて、ブワーってブレーキ踏みとなったもんね。怖かった。
すご
い。いやマジで怪獣みたいだった。でかくて。
やっぱそれだけそういう絵面のインパクトがあるから、やっぱり畏敬の念を持たれてる
よね。いやそうだね。あれはね。ビビると思うよ。
それアイヌの人たちも神で神で使ってましたよ。それ
あの可愛いとかで、あのまあ、あの動物園とかに行ってこうやっていたらさ、はい、あら可愛いと思うけど、はい、あれちょっとビビると思う。
ナチュラルでいるとね、
ほんとでかかったからね。あ、いや怖かったね。車乗ってたのにあーと思ったもんね。
あ、
や怪獣だと思ったほんとすごいでかかった。
わかりました、
うん、そんなもんかな
じゃあ森江さんの猫の名前と、はい、森江さんが飼うといいペットの名前、
そうだね、
ペットとか教えてく
れたら、ペット、そうですね、
いいかもしれないです。
どちらもおはがきでお待ちしております、はいはい、
ということで、はい、長々とお話しさせていただきました、はい、東京ミルク放送局でございます、この番組チャンネル登録いいね、よろしくお願いいたします。それではまた次回、じゃあね
ー。袋ね、懐かないらしいからね。